さあ、それでは今日も始めていきましょう。第214回目となる沖の映画の書き置きは、トミー・ウィルコラ監督作、猛襲です。まずあらすじですね。地球温暖化の影響か、年々威力を増していくハリケーンがサウスカロライナ州アニービルに接近する。上陸直前にカテゴリー5へと急成長したハリケーン・ヘンリーは、町に設置された防波堤を軽々と越え、周囲一帯を飲み込んだ。逃げ遅れた住人たちはヘンリーの通過まで耐え忍ばなければならないが、以前から周辺海域で目撃されていたオオメジロザメが息を潜め彼らに狙いを定めていた。という物語。出演キャストにはフィービー・ディネバー、ジャイモン・フンスー、マット・ネイブル、アンドリュー・リーズ、アリーラ・ブラウン、他。そしてこちらは Netflix オリジナルフィルムとして4月10日より独占配信が開始されておりますと。バイオレントナイトのトミー・ウィルコラ監督の新作ということで、まあ、過度は期待はせずにではありますが、優先的に拝見させていただきました。まず率直な感想を一言で言わせていただきますと、決して面白い映画ではありませんでした。もう本当に何の目新しさもないディザスタープラスちょいサメ映画、これ以外に感想はありませんね。とはいえ、配信する以上それでは話にならないので、どうにかして広げていきたいんですが、予告などでもサメが登場することが明示されていまして、もう今やサメ映画というジャンルが立派に存在するほどですから、本作もサメ映画ファンの情報網に引っかかってると思われますけども、そういった Z 級サメ映画に慣れた人ならかなり物足りない内容になっていると思われますね。ゾンビだったりサイボーグだったり、竜巻に乗って襲来したりですね、砂の中を泳いだりとか、他にも頭がいっぱいあったりとかですね、そういうぶっ飛んだのが当たり前な世界になってしまいましたので、こういうスタンダードな普通なサメ、まあサメは本来普通なはずなんですけど、まあ、いわゆる魔改造されていないサメがここまで来たらね、一周回って新鮮に感じるかもしれないと、まあ思いながら見てたんですが、やっぱり味が優しく感じてしまいましたね。僕は全然サメにわかなのでそこまでではないんですけど、二郎系から派生した辛め濃いめ多めのマシマシラーメンばっか食べてたら、澄んだ醤油ベースの中華そばじゃ満足できなくなっちゃったみたいな、まあ例えがちょっと的外れな気がしますけど、そういうトリッキーさっていうのはかなり少なかった気がしますね。ただ素材は素朴ながら結構笑わせには来てるんですよ。サメにやられたと思った養父が急にザバッと現れたりとか、サメの強すぎる攻撃性と嗅覚とかですね、特にラストのクライマックスはもう若干ぶん投げ感すらあるぐらいの展開なんですけども、水中出産とかの伏線を一応回収するなんかちょっとした丁寧さがあったりとかですね、序盤でガレージのライフルを意味深に見せておきながらの裏切りもあったりで、逆に笑えたりもしましたね。こうプカプカ浮いてた箱を開けたらダイナマイトがびっしり入ってて、そんな危険なもの家に置いとくなよと思ってしまいましたし、あんなにうようよしてるのに最後数匹しばいたところでサメに全面的に勝った感じになるのとかもね、まああんまり納得はいかない部分も非常に多いんですけども、とにかく時間がですね非常に短くて良かったんですね。木をてらったような余計なものが付随してないっていう、まあある種の潔さみたいなものも時にはうまく働くもんだなと感じました。やっぱり避難命令が出たらそれに従うと、まあ肝に銘じてこれからも生活していきましょう。それで何でもこの猛襲、劇場公開予定だったそうでして、配給もソニーピクチャーズですからね、広範囲へのアプローチが視野に入っていたと思われますけども、この内容で劇場公開はちょっとの正気とは思えないですね。実際これはさすがのネットフリックスも採算合わないなとなって断念したんでしょうけど、踏み切らなくて本当に良かったなと。別に僕の懐がそれによって潤うわけじゃないですけど、そういう失敗が回り回ってね、映画やドラマの質に響いたりとか、まあ、今回の猛襲に限らずですね、もともとオリジナルの質が高いプラットフォームとは決して言えないんですけども、 そういった懸念もやっぱりありますので、ぜひ堅実な運営っていうのを心がけていただければと思います。ということで、もう少し尺を稼いでいきたいんですが、この猛襲に関して本当にもう喋ることがないのでちょっとずるいかもしれませんが、最後にここ最近で話題になったりならなかったりした映画ニュースについて少し触れていきたいと思います。まずは皆さんもご存知、名探偵コナンハイウェイの堕天使が公開3日目にして動員客数が231万8000人、興行収入にして35億円を突破というニュース、歴代1位の滑り出しということで、さすがに今週はですね、前作に比べて客足の勢いが少し落ちたようですが、まあ、非常に景気のいい話ですよね。1日で45回上映する大手シネコンもあったそうですが、シリーズを重ねるほどに人気を増していく作品になりましたよね。先日前作の隻眼のフラッシュバックが地上波で放映されていたので見てみたんですけども、ちょっともう昔では考えられないようなダイナミックな展開で、まあ、今に始まった話じゃないですけど、さすがに探偵の範疇超えてるだろうと思わんこともまあなかったんですが、動画配信サービスなどでも新作が公開されると過去作が必ずランキングを独占するんですよね。丁寧な人が多いなとすごく感心するんですけども、その X でとあるポストを投稿した方がいまして、こういったとにかくたくさんみんなが見る映画があることで映画館は存続することができて、そんなに集客が見込めないようなしょうもない映画も上映することができているっていう話だったんですが、もう本当にその通りだなと。もちろん僕個人に限る話ですけど、一人の映画ファンがなんかよくわからん映画をこれおもろいぞって言ったところでね、まあ元も子もないですが、映画館の利益なんかには全く影響しないんですよね。コナンの新作見に行こうぜって友達や家族を誘って見に行くのとはもう全く比較にならないですよ。だから本当にもうこういった全世代対応型の映画っていうのには頭が下がるばかりですね。名探偵コナンハイウェイの堕天使、皆様お誘い合わせの上、映画好きの誰かを助けると思ってぜひぜひ劇場でご覧ください。一方でにわかに SF ブームを巻き起こしているプロジェクトヘイルメアリーの動向なんですが、4月初旬の段階で日本国内だけで10億円、全世界興行収入としましては670億円を突破ということで、世界展開になるとやっぱり規模が違うなと思わされますね。アマゾンスタジオ史上最大のヒット作になったということで、続編もね話に上がっているようですし、最終的にどこまで興行収入を伸ばすのかっていうのにも注目していきたいと思います。他のニュースで目についたのは、ジェームズ・ガン監督、スーパーマンの新作ヒロインにアドリア・アルホナが決定と。マキシマというキャラクターで、実写かつ DC 劇場版では初めての登場となるようですが、かなり癖が強そうなキャラっぽいので、ガン監督がどんな味付けをしてくるのかっていうのが今から楽しみですね。タイトルの方がスーパーマン、マン・オブ・トゥモローとのことで、前作で登場したキャラクターもほとんどが続投すると。ジェームズ・ガン、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム4で監督に復帰というニュースもなんかちらっと目にしましたけども、これが本当だったらもうはちゃめちゃというか二足のわらじどころじゃなくて、ボリューム3は責任感で受けた話で、一回見下り班を突きつけてきた相手ですからね、おそらくフェイクだと思いますけど、ディズニー・マーベルの方もスタッフの編成を大幅に刷新、ドラマロキの VFX スタッフなんかはいきなり大量解雇されたりしたそうですから、ヒーロー映画にもかなりの動きが今後あると予想されますので、しっかりアンテナを向けておきましょう。続きまして、そんな DC とディズニー・マーベルの構想からは少し蚊帳の外にいると言えなくもないソニー・マーベルですけども、スパイダーバース3部作の完結編、スパイダーマンビヨンドザスパイダーバースのティザー予告がアメリカシネマコンで初お目見えというニュース、アクセス数でも上位に位置していますね。ブランニューデイの予告も凄まじい再生数を叩き出していますし、モービウス、クレイブン、そしてマダムウェブと苦戦が続いたソニーピクチャーズとしては、ここ絶対に落とせないところですよね。個人的にはどうにか足並みを揃えてベノムとスパイディを一回クロスオーバーさせるべきだったなと未だに感じておりますが、 ビヨンド・ザ・スパイダーバース、そしてブランニュー・デイズで巻き返しがなるか大いに期待したいと思います。お気的今週の映画ニュースとでも言いましょうかね。今回は以上とします。尺稼ぎにちょうどいいので今後も時々入れていきたいなと思います。はい、ここでメールが届いたようですので早速読ませていただきましょう。沖さん、はっきり言ってこの猛獣見るべきでしょうかっていうご質問をいただきました。いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。猛獣、一周は回らないがスタンダードなサメ映画を欲しているなら見るべき。以上、沖でした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。